金曜日です。坂の町散歩をお送りしておりますが、この時間はラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーです。毎月第2第4週のこの時間、北海青函のね第三倉庫にまつわる、はい、いろいろな話をお伝えしているんですが、今日はですね、先ほどもお伝えしましたように、私と一緒に、実際の第三倉庫活用ミーティングという会議に参加しているメンバーのお一人、はい、小樽100年プロジェクト委員であります石井印刷の石井社長、インタビューしてまいりました。なんと、まあいろいろね、石井社長ってこれまで町づくり団体を多数設立してきた、はい、もう町づくりに長く関わられている方ですけれども、ね、今回はそんな石井社長の第三倉庫の活用プラン、まあ、個人的な、ね、プランではありますけれども、
はい、
面白いプラン考えていらっしゃるようですので、はい、そのあたり聞いてまいりました。ではインタビューを聞きください。では今日は第三倉庫活用ミーティングのコア会議のメンバーとして、私と同じく、一緒にご参加をされております、小樽100年プロジェクトセミナー実行委員会の実行委員のお一人であります石井信和さんにお話を伺います。また石井印刷の、ね、社長でもあります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、本当に石井社長は、まあ、いろいろな町づくり団体をこれまでも設立してこられましたが、大体何団体くらい設立されてきたんですか？
昭和48年にできた小樽運河を守る会発起人会以来、小樽にそういう団体が大なり小なり80を超えるぐらい今日に至るまでできてきました。で、僕はその小樽運河保存運動で青春を燃やしたことが結果、原因となって、はい、それ以来自分の頭に描かれた志を実現するために25団体作って、それぞれの目的を達成して今日に至ります。
はい、ですから、ま、もうすでにね活動を終えた団体もあるでしょうけど、今まさに動いている団体もまだたくさんあるとね、はい、いうことですよね。まあ、今日第三倉庫に関しては小樽100年プロジェクトの一人ということでご参加されているわけですけれども、実は先日の、コア会議の会議の中で石井社長の第三倉庫の活用についてのプラン A をね発表していただいてたので、せっかくですからラジオを聞きのリスナーの皆様にもね、それを伝えていければなと思いまして、今日はお話を聞きに行きました。ぜひどんなプランなのか教えてください。
これまでコアミーティング会議で我々はいろんな勉強をしてきました。で、これからいよいよさてどういうふうに活用するかというような議論が始まりますので、突破口で私が今回発表させていただいた案についてお話をさせていただきます。で、まあこういったものをいわば再利用になります。誰もあそこをまた北海青函の工場としてああしてはこうしてはという考えを多分誰も持たないと思うんです。で、手放されたものと考えてああいうことができる、こういうことができるって考えるのがいわばフラットな地点だと思うんですね。そのフラットな地点から例えばその人その人で全く世界観も価値観も違うわけなので、外国行って見てきたあれがいいからあれを小樽にアレンジしてここに作ろうとか、あれが流行ってるから小樽もその便乗してその流行りをここに取り入れようとか、国からこういう政策が出たからお金も出そうだしそれを小樽が立候補しようとか、いわばそういうようなレベルは否定はしませんが、もう一つは骨がないのかっていうことをいつも自問自答して自分の思いを表現してきたので、その骨の話をしたいと思います。で、じゃあ骨がない場合はどうするんだっていう質問もあるけれども、現に僕は強烈な骨を小樽に感じてます、
はい、
それはどこから見るかというと、歴史の中にしっかりと根付いているということを確認してきたからそういう骨だという確固たる思い に至ってるんですね、
はい、
じゃあ結論から言うとその骨は何かというと、うん、小樽では歴史的なものをいろいろ再利用してきてるんですね、
はい、
港湾運河を観光運河に、運搬鉄道を散策鉄道に、
はい、
それから倉庫をミュージアムに、石蔵をショップやカフェや宿泊施設に、
はい、
銀行をショップやミュージアムに、
はい、
というように建物もそうだし、例えば乗り物、うん、乗り物でも SL、 それもアイアンホースという、貴重な SL が博物館の構内で胴体保存されているということもそうだし、はい、人力車もまたそうですね、うん、
確かにそうですね、
で乗り物、建物、乗り物とくれば人間はっていうと、はい、人間の再利用ったら失礼に当たるけれども、はい、例えば定年を迎えて、はい、なんか小樽に役立つことをしたいっていう思いを持った人が、うん、あのガイドを、はい、観光ガイドをしたりですね、そういうように第二の人生の舞台としても小樽は生かされてると思うんです、
はい、
そうするとその歴史的な事実の蓄積がいわば小樽の再利用文化、
うん、
つまり再利用文化こそが小樽の骨格だろうというふうに位置づけました、
はい、
次にそのじゃあその再利用文化ってのはどっから出てきたかというと、
うん、
つまり無駄なものを出さないっていう認識ですね、
はい、
それは小樽に移住していろいろビジネスをやって大きな成功を収めてきた小樽商人の歴史の中にもそれは確認できるんですよ、
は
い、つまり商売っていうのは無駄なものを作らない、
うん、
で無駄なものを出さないっていうことが基本ですから、
はい、
そういうことを徹底的にやり、また従業員にもそういう教育をしてきたという事実からすれば、
うん、
なるほどなって、小樽にそういう文化が根付くのは当然かなというふうに思っています、
はい、
でじゃあ今度はその再利用文化っていうのはどういった気持ちやどういった思想、人間としてね、一般論としてどういった思想的なものにたどり着くかというと、もったいないっていう一言にたどり着いたんですね、
はい、
でそのもったいないっていう言葉はどうやら日本独自の概念だそうです、
はい、
ですからあの海外では訳す言葉がないので、
うん、
MOTTAINAI つまりローマ字でもったいないと書いてるそうです、
はい、
まあ、英語圏ではね、
はい、
そうするとそれも日本独自の文化としたらもっといいなって思ったもんですから、うん、誇りを持って小樽の文化は、新しい小樽の文化はもったいないなんだっていうふうに言っていいだろうと思うんです、
はい、
小樽の再利用文化の洗練を受けた後には無駄なものは出ないっていうふうに考えれば、
うん、
無駄なものを出さない、全ての人は全ての物事は全て新しい価値を持つんだっていうような、今でいう SDGs、
うん、
これは国際的に振られている旗にも十分対応することだろうというふうに思い、ますます革新的にそう思うようになったんです、うん、
はい、
したがってあれがいいこれがいいから小樽にもっていうのはそれはこっち置いといて、まず骨としてこういう文化があるんだから、うん、それに沿ってそういったいろんな世界的な視野で見て、
うん、
それぞれの感性で見たいいものをそこにどう付着できるかっていう考え方で活用案を考えることが一番ベストではないのかなって思ってます、う
ん、はい、じゃあそのもったいない文化、これを小樽の新しい文化にしよう、では具体的にそれを第三倉庫の活用に当てはめた場合、どんな、まあ、具体的な活用案が考えられますか。
で今これまで言ってきたのは、うん、小樽のスタイルとしたすれば、これから語るのはビジョンになります、
はい、
こっから先は石個人の一案です、
はいはい、
ですからそんなの合祭って言っても全然構わないし、それよりこれって言っても全然構わないので、ただ骨だけは、あのスタイルだけは 譲れないなと思って作りました、うん、はい、譲れないというよりも多分どっからも反対は出ないだろうなと思ってます、うん、でじゃあお前のビジョンはという次は個人的な話になります、
はい、
一言で言うと世界のリサイクルセンター、うん、あるいは世界のリユースセンターっていうふうな構想を持ちました、
はい、
それは古い建物ですから、うん、第三倉庫はでその古い建物にふさわしいもの、 あの外面を美しくし中身をまた壁を張り替えるとかして、うん、徹底的に改造して新しいものを持ってくるっていうのもそれは僕は否定しませんが、うん、やっぱり古さを利用しより経費をかけないで改築して再利用するとすると、うん、最もそれがベストなのかなとして、それが似合うだろうというふうに、うん、あの古めかしい空間にすごく似合うというふうに思って考えました、
うん、はい、
そこでまず1階には世界の家具調度類を海外から引っ張ってくる、
うん、
でそれは例えば結構手間がかかります、
うん、
しすぐには多分できません、
はい、
個人が勝手に行ってたくさん買い集めてコンテナに積んでやるっていうんだったらそれは大した手間はかかりません。しかし組織的にまた半永久的にそういうルートを確保していくというなれば、うん、結構まあ数年の時間がかかるだろうと見てます、うん、それにはまず海外に派遣する新しい感性を持ったバイヤーの育成が必要ですよね、
うん、
例えば若い方にあんたに200-300万渡すから1年間、うん、それでまず100万ぐらいで生活して200万でそういうところを開拓して最終的にはコンテナに満載して何かを持って小樽へ帰ってこいっていうふうにやると、その若い人は例えばロンドンならロンドンへ行っていろんなところを見て不用品のいわば流通過程をしっかり確認して、あここ行けば安く仕入れられるっていうようなことを見極めてそこと契約するとか人脈を作ってくるとか、そしてさらにそういった物資をたくさんコンテナに積んで小樽港まで運ぶというようなことが必要になってくると思うんですね、
はい、
そうするといわば定期的にそのコンテナ便が小樽に入ってくると新しいリサイクル品、新しいリユース品が、運ばれてくるので、うん、それは家具であったり衣類であったり雑貨であったり装飾品であったりいろいろなもの、そういったものがどんどん小樽港に来るとして、第三倉庫すぐですから、
うん、はい、
運河入ってきて運河の横の第三倉庫の横につければすぐ荷役できますので、
はい、
非常に合理的かなって思うんですね、うん、またそれがあのそこの部分ではまだまだ大した港湾業の復活とはならないけれども、うん、新しいマーケットを想定して、うん、いわばリユース品をどんどんどんどん開拓して持ってくると、
うん、
そうすると世界のリユース品が第三倉庫の1階2階に集積されると、
うん、
衣類雑貨も含めてですね、
はい、
重いものは1階に全部置くと、うん、それでディスプレイも非常にセンスよく清潔感を持ってディスプレイすると、うん、わあ素敵ねってなるんですよ、うん、はい、僕は骨董品が大好きなので、
うん、
いろんな海外に行ったり日本の旅行行ったりさ、大体そういうとこ巡って、うん、古い建物を再利用してるとこ巡ったり骨董品が売られてるとこ巡ったりして随分今まで買い集めてきたことがありますけれども、うん、心がウキウキするんですね、
うん、
でしかも非常に安いわけですよ、
うん、
新品よりは、
はい、
ただし骨董品というと直訳するとアンティークになるんですね、
はい、
あるいはヴィンテージになるんですね、うん、そういったものは値が張ります、
はい、
つまり世界に一品しかないという、うん、さらに技術的あるいは作者のネームバリュー、
うん、
つまり何でも鑑定団みたいで高額な値がつくのはそういう商品です、それをアンティークと言います、
はい、
僕が対象としているのはその下のもの、
うん、
その下のものは総ざらいしてジャンク、
うん、
ジャンクっていうのは使い物にならないけどもこれはタデクウムシも好き好きなんですよ。で僕は小樽民家再生プロジェクトという組織でいろんな空き物件のマッチングをしてますけども、
はい、
この建物本当に使うのってびっくりするぐらいのマッチングがあったりするんですね、
はい、
だからそれは常識外の視点を持たないといけないと思ったので、 そのもちろん値段にもよりますけれども、うん、売れるものはちゃんと売れるんですよ、
うん、
でそういったジャンクという中でも骨董品を1階で2階に、雑貨を、
はい、
衣類雑貨を持ってくるという考え方、うん
はい、
でそれがまず一つと、もう一つは3階はそれこそカフェだとかレストランだとか、うん、あるいはクリエイティブセンターだとかそういったものがあればいいかなって、うんはい、そこはクリエイティブセンターは1階2階が全てリユース品で、
うん、
何のクリエイティブもないじゃないかっていうかもしれないけども、うん、そういうことにこなれてくると何が新品で何がリユースになるのかっていう見極めができるので、
うん、
新しいものの持っている魅力とは何だろうかっていうことがはっきり見えてくるから非常にまたクリエイティブがやりやすい。人間所詮無から有は作れない、有から有しか作れないんですよ。だからその有の分析から新しい有を作るクリエイティブセンターが出てくるので、そこでいろんな商品開発、いわばプライベートブランドを作ればいいのかなというふうに思っています、
はい、
で4階はこれまた人材育成の視点でいくと、
はい、
京都にウェリントンっていう面白い会社があって、うん、ドアをいっぱい古材を集めてるんですよ。その中にはステンドグラスがはめられた古式床式ドアなんかもあったりして、はい、それを船で神戸まで運んで京都の工場を持ってきて日本の建築様式に合うようにカスタマイズしてるんですね。その在庫が大量にあるのを見てきました、
はい、
あ、こういうカスタマイズするのは職人が必要だよな、
うん、
つまり技術者がそこで育成されると、
うん、
海外のものと日本のものとはやっぱり違うし、
うん、
またそれを使おうとする国によってもまた尺が違ったりするんですね、
うん、
そういうことをカスタマイズできる人材が育成されるし、
うん、
衣類を持ってきても結構袋詰めして持ってきたりしますから、うん、中には傷んだりしているものもあるので、うん、それを直すとか縫製の職人だとか、うん、あるいはクリーニングの職人だとか、
うん、
そういったもの人たちも若い人が育成されていくだろうと、
うん、
だからいろんな意味で全部メンテナンスセンターにしたいっていう、
うん、
それは人材育成のためですというふうに考えています、
はい、
それともう一つ、はい、そのリユース品といえども、
うん、
これ税関に僕確認したんですよ、
はい、
かかるんですね。高いものは30何パーセントも取られるの。
へえ。
そうするとですね、リザイアはどっから出すかっていうのは非常に難しいんですよ、
はい、
でそんなに税金かかんないと思ったんだけども、うん、新品と同じぐらい取られるんですよね、
うん、
でそれを知った時にこれはやっぱり戦略特区取らなきゃダメだな、あるいは総合特区って国の政策があるんですね。小樽、
はい、
に入ってくる中古品に関しては、うん、無関税で行く
とかですね、特区ですね、まさにね、うん、
そうすると海外からどんどん人が来て、うん、この小樽という街は面白いねってなる、うん、そうすると僕も住み着いて家具職人になるとか建具職人になるとか、
うんうん、
あるいはあのバイヤーをやりたいとか、
うん、
あるいは自分はショップに立って 人に説明して売りたいとか、
うん、
で日本語をしっかり覚えてやるんだ、あるいは英語でやるんだっていうふうに出てくると、いろんな海外からの若い面白い人たちが来て生活して仕事をするようになる、
うん、
それも例えばビザ特区とか、
うん、
就業特区とかっていうふうに、それと人と物に特区をあてがって、うん、なんとか特区を獲得すればありかなって、
うん、
だって特区ってそのために国は政策を、地域が住みやすいように自分の個性を出せるようにって作られてますので、
うんうんはい、
それを取っていく必要あるかなって思ってます。
はい、わかりました。なんか聞いていて、まあ、私思ったのがやっぱり小樽は昔ね国際貿易港だったじゃないですか。だから、まあ、なんか海外からそんな、まあ、ジャンクとはいえども人によってはお宝のようなものがやってくると思ったらそこにロマンも感じて、ね、国際貿易港だった時の小樽の誇りをね、
はい、
感じたし、あとやっぱり小樽は職人の町ですから、そういう職人の育成に関わるような町になっていけるっていうのも、これもまたロマンを感じる。
歴史の本質をちゃんとアレンジしてるっていう、職人 小樽職人の会っていうのがあって、ちゃんと職人が根付いてますから、うん、そういう文化があるのに、それをやっぱりアレンジする必要あるかなと思ってますね。
はい、分かりました。あのコア会議ではこれからも、まあ、石井さんももちろんその会議のメンバーの一人ですから、今回このように発表していただきましたけど、まあ、各メンバーのこれからいろんなプランをね紹介していくような場面が出てきますし、市民の皆さんももちろん小樽の第三倉庫の活用についてですから、これ自分も一人一人意識持って、こうだったら小樽の町のためにいいだろうなっていう風なプランを今も考え続けてほしいですよ ね。
そうですね。
はい、これはあのぜひラジオを通してでもまたこのコア会議に届けていただければと思います。はい、今日は石井社長にいろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
なかなか聞き応えのある
インタビューでしたが、そうですね、全然長く感じませんでしたね、はい、これあのまず歴史の中にしっかり根付いているこの骨が小樽にあるっていうのは、うん、まあ、私も全く同感でしてね、うんうん、これをベースに考えるというのは私も非常にいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、
それからその世界のリサイクルセンター、リユースセンター、うん、これもなかなか、ね、ユニークな発想だと思いますが、いいですよね。
そうですね、
そして人が育っていくそういう環境になっていくっていうのが、うん、なんとなくロマンもあって、うん、まあ、未来構想としては、
はい、
非常にいいんじゃないかなと思いました。ただそのね、うん、税金の壁だとかね、
はい、
ハードル結構ありそうですから。
そうですね、はい、
でこれね、私も勉強不足というか、これ勉強したいなと聞いてて思ったのは、やっぱ国家戦略特区ですね、
はい、
これはねちょっとあの言葉だけは知ってます、ね、そしていろんなジャンルもあって、まあ、安倍政権の時にちょっと物議を醸したりしたあの案件もあったりしましてね、言葉は、まあ、知ってても、具体的にですねちょっとどういう風な仕組みになってるのか、
はい、
まあ、ちょっと私はよくわからないんで、
うん、
これは基本を勉強したくなりましたね。
そうですね、
はい、あれ木曜日の午前中の石橋八千代さんの番組に出てるあの宮本徹さんあたりに聞くと、ちょっとなんか詳しい話を聞けるかもしれませんね。
そうですね、はい、
これはなんか勉強したくな、なりましたですね、聞いてて、
はいはい、まあ、陽一なんかはねワイントックだったりとかもしますしね、
はい、
そうですね、はい、まあ、小樽がそういう特区認定みたいなね受けてもいいんじゃないかっていう、その発想は面白いなってね。
それからあのジャンクのね、うん、タデ食う虫も好き好きっていうのはね、はいはい、これもね全くその通りでね、
本当そうなんです
よ
ね。
そうなんですよね、
うん、
特にねこれ古本でも骨董でもね、
はい、
まあ、いろいろそういうね一つしかないものってありますよね、
はい、
これはですね一人買い手がいればいいわけなんですよね。
そうなんですよ、ニーズがねそこにあれば。
そうなんですよね、
いくら片方がねこれはもうね値段がつかないようなものだと思っても、もう片方にとっては
そうなんです、
もう最高級のものかもしれませんからね。
いや面白いなと思いました、聞いてて。
そうですね、は
い、
あの実際のそのコア会議の会議の場で話を聞いた時はですね、
はい、
結構アンティークとか調度品のイメージで私話聞いてたので、
はい、
いやアンティークとか調度品だと好きな方はターゲットが随分絞られるかなって思ったんですよ、お金も結構高くなるだろうし、
はい、
ジャンクとはいえどもね、ただ、石井社長おっしゃってましたが服とか、
はい、
今帽子とかね何でもいいけど、ね、衣類のものであれば、
はい、
これ高校生とか
その
若い人から
そうなんです、
おじいちゃんおばあちゃんまで、世界の一点物がもし買えたら面白いし、掘り出し物を探すっていう意味ではね、
これお手頃価格なら結構いけるんじゃないかと思いますがね。
いけると思いますよ、だって普通に今小樽でリユースショップなんか、
はい、
リサイクルショップなんかは今でこそねインバウンドのお客様いないですけど、
はい、
中国の方なんかバカバカ買ってってましたから
ね。えこれただこの税金がたくさんかかると。
そうですね、
ただこの税金もですね、そのねその品物の価値によってかかるわけですよね、その価値が 相手の国の価値でそのまま決まっちゃうのか、うん、それともこっちで値がつけられるのかによってもだいぶ違いますよね。
まあ、石井社長は品目ごとにかかるって言ってたんで、はい、こちらでどうこうできるものではないんでしょうね。衣類なら衣類でいくらって、
要するに買った価格に対してかかるというふうに理解しすればいいんですかね。
価格ではなく品目って言ってたと思うんですよ。
そうですか。
まあ、私たちも勉強そこはね、まあ、分かりませんけれども、ね、はいはい、物のその種類によって関税率が決まってくるんだと思いますので。
いやでもいろいろね議論百質は大いに結構で、
はい、
で前に田口さんから聞いた高校生の発想ですか、
はい、
ス
パイラルシュートでプールになるっていうね、
ぼちゃん企画ぼちゃん企画とかね、はいはいはい、なんかやっぱり面白いですよね。
そうなんです、まあ、まずはですね、うん、市民が意識を持って、あの建物がどう活用されたらいいかっていうものを考える、まちづくり全体を考えるということが大事かと思っていますので、はい、今後もこのコーナーぜひ聞いていただきたいですし、気軽にねこのコーナー宛てにもメッセージいただければと思います。はい、はい、そしてですねこれちょっと時間があまりないので簡単になんですけれども、はい、実はもう今ですねまさに第三倉庫劣化調査を始めているところなんですよ、はいはい、12日から始めていまして今日まで、はい、14日までの3日間第三倉庫の劣化調査しております、はい、コンクリートの圧縮強度どれだけの二重に荷重に耐えられるかとかですね、中のその鉄筋の背筋の腐食状況とか、はい、まあ、これ当然ね専門家がいろいろ調べてるんです。目視や 3D レーザーなどによる外観や内部のひび割れなどの調査を行っています。で調査結果が出るまでには1ヶ月から2ヶ月近くかかる見込みですが、結果がまとまりましたらまたご報告させていただきますので、ぜひね、こちらの調査の結果もお楽しみにしていただきたいですし、
はい、
この調査結果、調査に関してはですね、小樽市によりますガバメントクラウドファンディング、これふるさと納税型のクラウドファンディングを通じて多くの皆様から支援をいただいたそのお金で調査してるんですよ。でこのガバメントクラウドファンディング、はいはいはい、まだ受け付けてますので、はい、渡辺さんもぜひぜひよろしくお願いいたします。ふるさとチョイスという、インターネットサイト見ていただきますと出てきますのでね、ガバメントクラウドファンディング、こちらチェックしていただきますと、分かるかと思います。こちら7月7日までまだガバメントクラウドファンディング実施しておりますので、気になるという方はね見ていただければと思います。というわけで、ラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーでした。